はい、マネティです。ネットラジオベースボールトーク11月の7日木曜日朝6時の配信です。今回はね、昨日喋り損ねた、日本選手権、社会人の日本選手権の話をちょっとしていこうかなと思います。実はこれ取り直しなんですけど、ちょっと一方面でね、十分にまあ、喋りきれなかったというか、はい、結構いろいろ端折ってしまったのと、どうでもいいトークが、ね、いつも多いんですね。前振りがね、本編短くて試合の内容ほとんど喋ってないみたいなね、ことがあるんで、ちょっと今回はそこを意識しつつですね、はい、やっていきたいなというふうに思います。はい、まあね、ちょっと前からね、ずっと行ってみたいなと思ってたんですがね、社会人野球日本選手権、まあ今年は、都市対抗僕行かなかったんで、今年最初で最後のね、社会人野球の試合というところであるんですが、はい、まあね、京セラドームで実は、日本一を目指す熱い戦いが繰り広げられてるんですけれども、なんかね、もう世間的には日本シリーズ終わって野球終わったみたいなね、空気がありますが、全然そんなことはまだまだないですよ、ということでね。はい。まあ、特にこの大会ね、もうすでにもうドラフト会議終わった後なんで、まあ、皆さんのね、推し球団の、選手たちもちらほら出てたりするんでね、ぜひ注目してみてください。はい。阪神タイガースもですね、井原貴人投手、ドラフト1位のピッチャーがですね、先日投げてました。これ11月1日の第3試合ですね、出てはったんですけど、僕もちょっとこれ行こうかなと思ったんですけども、まあ、ちょっと、休み取らなあかんっていうのもあったんで、行くのは断念したんですが、はい、出てはりましたしね、はい。まあ、ぜひぜひ皆さん、毎日新聞かなサイトとか多分無料で見れるはずなんで、まあ、調べて出てきます。はい。ぜひぜひ見てみてくださいということで、今回行ってきたのは、11月の4日のですね、第2試合ですね。はい。一塁側が高校、福岡のサイブガス、対する、三塁側、先行は秋田の東京電気科学、通称 TDK ですね。通称ならこっちがもう今正式な社名 TDK、 はい、ということでね、ちょっと行ってまいりました。まあそうですね、まあもちろんこのタイミング日本選手権あったんで行きたいなっていうのはあったんですけど、特にですねこの TDK ちょっと前から行ってみたいなっていうのがありまして、まあ、社会人野球ね、応援が、まあ、特に盛んなわけですが、各球団ね、企業の方が応援団も組織してですね、まあ、チアリーダーとかね、応援団ちょっと用意してやられてるんですけども、あと、あれね、ブラバンとかもね、しっかり独自編成してね、やられてるんですけども、その応援団の原曲でですね、私立恵比寿中学アイドルグループの、はい、いわゆる恵比中ですね、これの曲結構使ってるっていうのを聞いておりまして、で、僕は昔 MBS のラジオで、よく恵比中とノンスタイルがね、やってるラジオをね、聞いてたんで、でその時にそう楽曲も聴いてて、で結構アップテンポの曲やったんですよ、そうが多くて、でなんか結構なんか野球の応援の原曲とかになりそうな曲やなと思ってたんですよ、当時から。そしたらなんか都市対抗でやってるらしいみたいな話を聞いて、そういつか行きたいなと思ってたんですよ。都市対抗でまあ出てこなかったんですよ、ここ2年間、2023-2024とね。その話聞いたら2022で、なかなかちょっと金出れなかった。出たらもう休み取って行こうと思ったんですけども、なかなか来なかったんで、ずっと待ってたんですが、まあようやく、ちょうどいいタイミングで関西で行けるということでね、はい、今回、行ってきました。はい。まあ、球場はね、一応、まあ14時開始だったんで、ちょっと早めに行って、まあチーム券をもらったり何やかんやで、ね、まあ、今回ですね、そう、球場飯。僕も久しぶりと、まあ去年も行ってたんですけども、球場飯をね、ちょっと食べまして、京セラね。今回は京セラドーム限定のモスバーガーのですね、お好み焼き風バーガーですね。はい。ロースカツの上に、卵焼き、目玉焼きじゃないです。卵焼きが乗ってる、バーガーで、お好み焼きソースかけてるみたいな感じ。普通に美味しかったです。まあ、お好み焼きかっていうとあれけど、まあ、でもお好み焼きのソースの味がするからさ、まあ、お好み焼きなんですよ。ということでね、あれは良かったですね。てか、お好み焼きのね、ソース結構やっぱバーガー系合うと思うんでね、もっといろんな種類出してほしいなと思いつつ、まあ、京セラの売りっていうのがあるんでね、なかなかそうはいかないかも。いや、でもさ、たこ焼きバーガーとかもできそう。まあ、あるか、探したら。はい、まあ、いや、食い物の話はええわ、一旦ね。はい、ということで、まあ、皆さんもぜひ京セラ行く機会があったら、ね、モスバーガー食べてみてくださいね。ということで、まあ、球場入りまして、客入りはね、まあ、どうなんやろ、ぼちぼちじゃない？うん。まあ、正直、東京でやってる、 都市対抗ほどはおらんかったかな。これも試合によると思うわ。うん。ただでも3連休やねんから、もうちょっとおっても、いやでもあんなもんかな。あんなもんか、あんなもんやろな。はい。むしろ割と入ってた方かもしれん。この、なんせ福岡と秋田やからね。大阪の企業やったらまあもっと入ると思います。JR 西とか結構動員してるって聞くし。まあまあまあ、まあまあ、でもね、福岡よりも秋田の方入ってたんです。TDK の方入ってた、細部ガス。なんでかっていうと、まず根本ね、これ TDK の方がスタッフさんの数が多かった説あんねんけども、TDK とあれか大阪にも支社とかあんのかな、ひょっとしたらその辺の動員も全然違うんかも。細部ガスってほんまにもう、自分の企業やろから、ね、その辺もちゃうんかなと思うんですが、まあ一番のね、要因はおそらくですね、オリックスに、今 TDK のピッチャーが2人いるんですよね。権田と小木田ね。そう、これの影響はね、絶対あると思う。うん。で、前の監督、中島さんも秋田ですね。はい、ということで。あ、そうそう、秋田梅田さんの、あれや、そう、ビーズショップも行きましたね、今回、久しぶりに。そう。まあ、前にも行ったことあったんですけども、そう。まあ、特に何か買ったわけではないんですが、まあ、社会人野球のその、グッズであったり、あとは、そうですね、いろいろパーって見て回ったんですが、足立選手とかの引退記念のね、グッズの販売だったり、あとは、折り面ですか、イケメン投票みたいなやつのグッズがあったりとか、あとはね、トーマスのユニフォームが半額になってました。5000円ぐらいで売ってました。とかね、あとは、そう、ヨシノブコーナーと大谷コーナーが、全然大谷の、大体ヨシノブコーナーがドーンってやって、大谷コーナーがちっちゃいみたいな話聞いてたんですけども、そう、意外とね、大谷コーナーでかかったですね。ただ、まあ、パッと見て目につくのはやっぱ由伸のコーナーで、裏側に大谷のコーナーがあるみたいな感じ。そうで、マスタカのコーナーはワンブロックしかなかった。由伸と大谷は3ブロックありました。はい、ダルビッシュ1ブロックあった。由伸1ブロックあった。もうちょい吉野部の扱いようや。吉野部じゃあ、マスタカの扱いようやなっていう気はしましたが。まあまあまあまあまあ、いいでしょう。はい。一応ね、ビーズショップって言いながらね、いろんな球団のグッズも一応、隅っこの方にチラッと売ってくれてるんでね。はい。阪神とかも売ってましたよ。はい。ということで。そうですね。まあ、いや、球場の話はそんなもんにして、はい、試合の話をするとね。試合自体はね、結局、まあ、TDK 負けてしまうんですが、結構ね、チャンスはいっぱい作ってたんですよ。うん。相手ピッチャーの制球もそんなに良くなかったっていうのもあるし、まあ、ヒットも普通に出てたし、っていう感じでね。あと、まあ、エラーも絡めたり、あったりしたんですが、まあ、なんせ、あと1本が出ないっていうのは序盤ずっと続きましてね。いや、ほんまにね、チャンスはいっぱいあったんですけども、結局6回までね、無得点になってしまうんですね。一方で、結構点は取られまして、1回に1点と、多分ね、3回が4回にね、4失点許してしまう。これがちょっときつかったね。うん。で、結局、そう、5対0で7回かな入ってもうて、でも7回に1点返して、さらに8回に2点返して、これ5対3ですよ。そう。これ若い2点やった。わからへんぞと思って、8回のね、裏にね、結構点取られてしまいまして。で、結局、まあ、そのまま敗戦となってしまったわけですが。まあ、普段プロ野球して、見てる身からするとやっぱりちょっとなんだろう、レベルの差っていうのはちょっと気になってしまったかな。うん、まあそれはそんなもんやとは思うんですけど、まあ肩の強さ、特に外野手結構三塁打2本ぐらい出たからね。であとポテンヒットが多い。うん、これはもう多分ね、だからそのパワーの問題やと思うわ。うん、球速はまあ5キロぐらい落ちるのはまあまあ想定内だったんですけど、まあ肩の強さと、うん、そうやね、ポテンヒットの多さはやっぱり特に気にはなったかなというところであるんですが、はい。あ、でも普段仕事しながらやから、あんだけやってるのほんますごい話だと思いますよ。はい。で、まあ応援の方はね、まあまずちょっとサイブガスの方も軽く触れておくとね、サイブガスさんは多分なんかそう、動員がやっぱ TDK よりちょっと少ないのかなっていう気はしたけど、まあしっかり、ね、頑張って入りましたね。で、あとそう、チャンステーマでももクロ使ってたのちょっと気になりました。いや、だからその結局 TDK がエビチュー使っとるから、で、そのあれなんですよ。アイドルでいうとこの姉妹グループみたいな。てか、ももクロが姉貴なのかな。だから、 ちょっとそこはね、おもろいなと思いましたけども。はい。別にたまたまやと思いますけどね。そう。でね、こっち TDK の方は、でもエビチュー以外も含めて、結構、曲は好みでしたね。そのオリジナルの曲もそうだし、あと、中森明菜さんの曲も使ってはるらしくて、これは僕は後で調べてしたんですけども、十戒、十の戒めと書いて、十戒という曲。いや、これ原曲聞いたらめちゃくちゃパワフルな。パワフルというかね、そう。いや、歌声がね、すごいっすわ。なんか、今の歌詞じゃやっぱないんすよ。女性のあの歌い方ってそんなに。そう、みんな、なんやろ。これ言い悪いじゃなくて、なんかもっと軽い感じで歌われるんですよ、今の歌詞って。でも、中森さんすごい重みがありましたね。原曲聞いたら。そう。でもあれチャンステーマにして、あれもすごい良かったですし。他にも、いや結構ね、なんか応援がかなり好みでした。TDK に関しては。だからちょっとまたね、年対抗、ね、ぜひ来年は出ていただいて、はい、応援に行きたいなというふうに思いますが。うん。あとね、まあいろんなね、マスコット、秋田中のね、ノーザンハビネスとかの、あと何やったっけ、怪獣、怪獣じゃない、仮面ライダー的なやつ。獣人ネイガーか。とかね。はい。まあなんかいろいろ読んで、ステージ上わちゃわちゃした。あれも面白かったですね。で、あと、そう、応援団の皆さんとにかく元気。うん。チアの方もそうです。普通になんか T シャツ着て踊ってはる、社員さんもね、すごい元気で、和気あいあいとして、あれは良かったな。あとでもね、何よりね、応援団長のね、ポジティブさ。ちょっと引くぐらいポジティブで。いや、でもあれはね、とても素晴らしいと思います。ちょっと。はい。まだ、皆さんもぜひですね、一度 TDK の応援行ってみてください。すごい面白いんで。はい。ということで、今回はね、この辺で終わりにしたいかなと思います。では、以上 T でした。ありがとうございました。